ひばりクラブの皆さん、また今日は特に、まあ全日本人の皆さんと言いたいぐらい、私にとってはショックであり、素晴らしい言論に出会いました。私はまあ結構な年を取っております。そして、学校を出てからは会社に入って研究を主にやってまいりました。まあ、研究以外の営業みたいなこともやりましたけど、まあ、研究所長として、いろんな技術をやりました。そして、50歳で、企業を辞めましてですね、別に何もトラブルあったわけじゃありませんが、私に考えがありまして、そしてたまたまですが大学の教授になり、またテレビにも出たり、また非常に幸運にはベストセラーに巡り合ったり、まあ自分が書いたわけですが、それから国語の教科書なんかにも掲載されましたり、いろいろしましてですね、まあ大変ね、自分として充実な人生を送ってきました。その中でですね、今回今皆さんにご紹介するこの YouTube の記事はですね、私に非常に大きなショックを与えました。私はそういう職業柄ですね、ノーベル賞受賞論文。まあ私国際的な科学ですけど、論文の審査員でもありましたんで、まあそういうことにも多く触れてきたわけですが、そういう世界一流の論文ですね、評論、それから古今東西の哲学者の書籍ですね、まあそういったものをまあ好きで、私はもう大学出てからずっと今まで毎日毎日勉強の繰り返しでした。とっても楽しかったんですね。私は我々純粋にですね、知識とか学問とかいうのが好きなもんですから、多くの人はちょっと勉強するのが苦痛だったりする人もいるんですけど、私は今でも朝から晩まで勉強一筋という感じなんですね。それは人間が作った知恵というものを学ぶということが私にはすごく感激っていうか喜びなんですね。非常に料理の上手な人が料理に夢中になるように、またスポーツが好きな人がそのスポーツに命をかけるように、私はまあ大学出てから自分の専攻は物理で、まあ物理もちろん好きなんですけど、自然科学であれ、社会科学であれですね、文学であれ、みんなどんな、まあ歴史が特に好きだったんですけど、まあいずれにしてもですね、知るということの喜び、これが僕には一番、まあ人生の支えでした。まあ体も悪かったんで、43歳まで本当苦しい人生を送りましたけど、それでもやはり勉強するということ、まあ勉強するっていうか、本を読んだり、知識を得たり、まあとにかく人の話を聞いて感激したり、まあですから私には専門というのはまあ物理ではありますけどね、やはりそんなものじゃなくて、何にしても人の健康にしてもですね、生きる死ぬにしても幸福ということにしてもですね、女性の人生としても、非常に私はそういう知識を学びながら人生を送ったということが本当に良かったし喜びでした。そういう中でこの晩年にですね、この須田慎一郎さんの YouTube のステートメントって言いますか、お話を聞いてですね、本当にびっくりしました。まあ皆さんはですね、須田慎一郎さんっていうのは学者でもないし、それからまあ普通のって言いますかね、は失礼ですけど、ジャーナリストの一人というふうにお考えでしょうけれども、それはちょっとおかしいですね。私はこの YouTube を聞いて、いや、須田さんはただものではないと思いました。皆さんは絶対にそうは思わないし、同意していただけないと思いますが、この須田さんがテレビ朝日のニュースステーションの発言を聞いてですね、まとめてそれを、その問題点を言われた。それは報道の問題もあり、日本の政治の問題でもあり、日本国に住む人の運命でもあり、そして人類が何を学ばなければいけないのか、何が間違ってるのか、ということが本当に浮き出しになっておりました。極めてこの須田さんのこの演説というか YouTube の話はですね、もう全国民が、日本の全国民が聞かなきゃいけない、最も現在に我々が知らなきゃならない本当のこと、もしこの須田さんのお話を聞いてですね、おかしいとか僕はそう思う人がいたらですね、それはその人のなんか損得ずるさ、そういうもので見た場合だと思います。全体的に非常に論理的であり、確信をついていて、しかも正しいと、 そしてこの世の中を良くしよう、この世の中をちゃんとしよう、自分が携わっているジャーナリズムということをまともにして、そしてそれが本当に日本及び世の中にいいことができるようにね、自分の考えをきちっと言われました。もちろん須田さんはジャーナリストとして現在活躍中ですから、テレビ朝日のような邪悪なメジャーなメディアに対抗したらですね、おそらく個人的には意地悪をされ、なんか不利なことはいくらでも起こると思います。しかし彼のこの論理と話はですね、それを超えていますね。そういうことを問題にはしない。自分は人生として何が大切か。そして日本にとって、人類にとって何が大切か。そこのところを自分の損得にかかわらずしっかり言おうということが極めて冷静に理性的に話されております。ぜひ皆さん、このところにタイトルも書きました。でそのブログの種類はなんか静かな時事室というところで、昨日か一昨日ぐらいですから平成7年の12月の23日ぐらいにオープンされたものだと思います。まあ、いずれにしても YouTube で検索されたらすぐ見つかります。で、相手の人はですね、たまたまテレビ朝日というところのニュースステーションのキャスターをやってた人なんですけども、やってたというか、昨日ことというか、2、3日前ですね、やってた人なんですが、私はね、増田さんのこの話をとにかくお聞きいただきたいんですが、私はそれを聞きながら、このお二人の顔を見たらね、やっぱり人間というのは、顔に出ますね。ずるい人、嘘を言ってる人、自分の立場で言ってる人、もしくは組織の中で崩れていった人。私も随分人生が長いんで、しかも会社にいて、それから普通の研究員で製造もやりましたし、それから国の仕事もやりました。研究所長を経て、そして大学の先生になり、それからテレビのまあタレントっていうかそういうのもやり、作家にもなり、国の委員会も随分やりました。まあそういう私の長い人生から見てね、やっぱり正しいことを言う人は正しい顔をしてる。虚偽の入ってることを言う人はやっぱり虚偽が顔に出る。まあ人間というのはそういうもんですね。私は非常に美術なんかできないんですが、またまあ美術大学の講師もしておりましたけど、絵画というものが、音楽もそうです。人間に深い感動を与えるのはですね、人間の顔とか表情とか、その作る音楽とか、そういうものにその人の本質が見えるからなんですね。それがやっぱり我々は本当のことを常に求めてるんですよ。嘘を求めてることはないんです。それからズルも嘘も徳も何にも求めてないんです。実は人間は、人間は本当に本当のことが知りたい、そして自分なりに生きたいと、こう思ってるわけですね。ですから、今度のテレビ朝日の須田さんが言っておられることを言った人はですね、顔が歪むんですね。それで私は今、この須田さんの発言を聞いて、決心しました。私も今までは、武田は正しいことを言うから、テレビから外されたと、こう言われてきました。しかし私が言ってる正しいこと、今まで言った正しいことはですね、今度の須田さんの話によると、オフレコで要人が立派な人ですね。例えば今度は内閣府の人とか。まあそうすると人格的に立派だとか、そういうことじゃないですよ。その立場が立派な人。その人がオフレコですと言って、マスコミに言った。これは鉄の規則があると須田さんが言ってますが、その通りです。人間というのは非常に複雑ですから、オフレコというのも言った方がいいんですよ。それはですね、テレビとか新聞とかが全国民を代表してできるだけ正確な情報を流す。そのためにはですね、絶対に伝えてもらっては困るけども自分の心はこうだ。とかいうことがやっぱり人間にはあるんです。人間は必ずしも自分が思った通り行動することができないことが多いんですよ。しかしそれはどういう形かで伝わらなきゃいけない。その一つがですね、記事にはしないけれども、記者の心の中では理解してほしいということがあるんですね。これはもう我々教育でも本当にそうです。教育で子供を相手にしますからね。 これは子供には伝えられないけども、親には伝えなきゃいけない。っていうようなことがいっぱいあるんですね。それは、今、純粋な子供にこれを伝えたらどうなるか。親はそれを受け止めてくれる。だけど、子供の幸福のためには、これを言わなきゃいけない。こういうことは、まあ、学校の先生の本当に共通した悩みの一つなんですね。本当はありのまま、まあ、小学生にしても大学生にしても、ありのまま子供に言えれば一番いいんです。しかし、その子供はその経験がありますからね。必ずしもそうはいかないんです。だから、まあ親に言わざるを得ないこともあるし、担当の先生に、ちょっとあれはこうなんですねって言わなきゃならないことあるんですね。それが人間の心の火だというもんであり、人間が正しく生きる意味で必要な、まあ、必要悪とまでは言えません。必要なことなんですね。それがオフレコなんですよ。それを須田さんが厳しく追求しております。鉄の約束である。実は、私もね、これを聞いて反省したんですよ。私も自分自身で鉄の約束を守ってきました。それはどういうことだったかっていうと、テレビ朝日に出演した時に、到底他の人に口では言えないような、私とテレビ朝日の間だけで止めとかなきゃならない不都合なことっていっぱいあったんです。それを私は今まで喋りませんでした。どうしてかっていうと、それは私とテレビ朝日の約束であって、テレビ朝日の方が正しい放送をするためには、私にですね、社会的には絶対言ってはいけないことを言われるんです。ええ。で、私はそういうことはダメですねとか、それは違いますよとか言いますけど、テレビ朝日が私にそう言ったっていうことは、今まで絶対外に言いませんでした。それは人間対人間の誠意だからですね。誠実性だからです。誠実というのは、そのまま人と人との間の話を全部言うことではありません。相手が私が外に向かって言うということを承諾しているものに限ります。だから私はね、個人的に酒を飲んでる時なんかに、まあこの前こういうこと言われてね、本当に困ったもんだってのことは言います。だけど、私ですら発信力の弱い。私のブログなんか大体1日5000行けばいい方ですよ。もうそれはもう大成功の方です。それでも私は、ブログで言いませんでした。ブログでもそうです。いろんなところで言いませんでした。それはテレビ朝日と私の約束があるからです。別に約束がどこに書いてあるわけじゃありません。しかし、放送をちゃんとするっていう点ではオフレコがいるんですよ。出演者とテレビ局の間でもオフレコがあるんです。これは言わない。これは言う。これは失礼だ。これはちょっと問題が起こる。ということで、それは伏せて、その中で私は私の良心に沿って言えるんです。両親に沿って言うから嘘は言いません。嘘は言いませんが、テレビ局にはテレビ局の立場があります。そして、それを守ることが、テレビ局が真実を国民に知らせるために障害にならないわけです。それが人間社会っていうものなんです。先ほど言いましたように、学校の先生が全てを子供たちに言うわけにはいかないんです。それはもう皆さんもよくお分かりだと思うんですね。それを破ったら、学校の場合はもう先生として教育ができなくなりますね。それと同じように、今度のことは、増田さんが言われるようにですね。私はメディアが破壊してしまったと思うんですね。そういうことをやることができます。教育界では教育を破壊すること。学問の世界では学問を破壊すること。それはやろうと思ったらその中にいる人はできるんですよ。だけどそれは鉄の約束なんです。目的がありますから。学校の先生は見かけ上の正義を言えばいいってわけじゃないんです。我々が教えてる子供たちができるだけ健やかに、子供たちはまだいろいろ未熟なところもあります。よく私が学校でやってますとね、そんなことは子供に言うべきだとかね、いろいろ言う人が言います。だけどあなた、子供はなんで教育を受けてるか知ってますかと。未完成だからですよ。だから授業料を払って学校に来ておられるんだ。普通は、会社に行けば給料をもらうのが本当ですが、学校の場合は自分が払って学校に来てるんです。なぜか、それは必ずしも完成した人間ではないからです。だから我々も完成した人間ではない人として接します。マスコミもそうなんです。社会の人が全てのこと、裏も表も全部知ってるわけではないんです。マスコミが社会に対して言うことが、国民がですね、より正しく事実を知る ために、オフレコというものがあるんです。それがないとダメなんですね。これはもう教育にしてもう少し僕話したくなってしまったんですが、私が学校で苦労してきたこと、もしくは会社で苦労してきたこと。会社でも、会社は正しいことやってるんですよ。正しいことやってるけども、世間にそのまま言えないということもあるんです。言わない方が、社会の一員としての会社の責任を果たせるということがあるんですね。そのくらいは、もちろんわかってるんです。このキャスターもわかってるでしょう。だから顔が曲がってるんでしょう。ええー。まあ、須田さんの言われるように、まずは、このキャスターが、なぜ、このようなことをやったのか。まずこれはしっかり言わなきゃいけません。それからテレビ朝日も、これはもうテレビ朝日は会社として辞めるべきぐらいの大きな問題ですから。テレビ朝日もなぜ、こういうことを言ったのか。日本を危うくするために言ったわけですから。日本を危うくする権利はありません。しかも発言者は、私の個人的な意見ですがと言ってるんだ。オフレコであって個人的な意見ですがというのはですね、マスコミの皆さん、ね、いろいろこういう裏はありますが、それは知っててくださいね。そして国民がより正しいことを知るように努力してくださいねと言ったんです。で、抽象的に言っておりますのは、まず最初に須田さんの発言を聞いていただきたいからなんですが、私はつい最近、日本が核武装をするべきかどうかというブログを出しました。これ私考えに考えて、本来出そうと思っていた20年ぐらい前から20年間我慢してたんです。今や話さなきゃいけないと思って話しました。それは私が無職で何の権限もなく、何の後ろもなく、ただ自分のブログに書くというだけなら、こういうことから核武装について日本国民が議論をし始めるのに適当だろうなと思ったからです。もちろん私がテレビ朝日に勤めてて、キャスターなんかやったら絶対に言いません。だって、それは賢明になって日本政府が守ってきたことですよ。いろいろ日本政府の人の中には異論があったでしょう。だけどもそれを言うことが日本国のためになるかどうか熟慮して言わなかったんです。それで私が今度言い始めたのは、私がフリーな立場であって、それほどブログも見てる人がいないので、私ぐらいが言ってちょうどもし注目されたら、ほとんど注目されないでしょうけど、注目されたらね、おそらく日本のためになるだろうと思って、まあ自分の名誉にかけてね、まあ核武装についてお話をしました。それは人間ね、少なくともそこまでは考えなきゃいけません。その結果間違ったんなら仕方ないですけど、今度みたいにテレビ朝日が内閣府の偉い人が、オフレコという前提で、私の私見だけど、と言っていたことを、あたかも、日本政府の考えのように伝えると。二重にも三重にも罪があります。もしも私が大学の先生としてそういうことやったら、即刻私は大学の先生辞めます。教育者として失格です。ということで今日は、あえて中身を言いませんが、これは、須田さんの YouTube をぜひ見ていただいて、全国民が見るべきです。そうしないと潰れてしまいます。今中国のこと問題になってますが、中国の軍隊のロケットを一回飛ばそうとした時に、飛ばなかった。調べてみたら、中国の軍人が燃料を転売して儲けたいために、ミサイルから燃料を抜いて、代わりに水を詰めとった。どうせ撃たないから。日本が4万年間栄えてきた原因は、そのような誠実さがない、誠実じゃない日本人がいなかったからなの。日本人の宝は誠実なんですよ。こんなに小さな国で、大国の間にいて、資源もなく、なんで植民地にもならずにやってきたか。これは日本人に誠実というものがあったからです。誠実なくして、国は栄えません。ミサイルの中に、火薬の代わりに、推進火薬の代わりに、水を入れといて自分がお金をもらうような判断をする国は絶対にうまくはいきません。それをちょっと考えて、この須田さんのブログをぜひじっくりと2、3回聞いていただきたいと思います。